シナーの皆さん、こんにちは。今日突然の時間になりました。パーソナリティの坂井博です。
アシスタントの国分太子です。
2月はもう短いから、はい、とっとと終わりそうですね。
本当ですね。もうすぐ春ですね。
この時期は弁護士さんは別に忙しい、忙しくないはあんまりないんですか？
そうですね、あんまり。
あんまり季節感はないんですか？
強いて言えば、うん、年末は
年末
なんかね、日本人だからか、こうすっきりとお正月を迎えたいっていうことで、
それはあるね。
和解は成立しやすいっていうか、説得しやすいかなっていう。
面白いな、それ。
それはありますね。去年の
あまり持ち越したくないと。
そうそうそう。だから去年の12月はバタバタっとね、事件が片付きましたね。わあすごいな、やっぱり年末とか思いながらありましたけど。だから年度末はあんまり関係ない。坂井さんは忙しいですよね。
私はもう12月ぐらいからダダダダダとこう何これっていうぐらい忙しくなって、でも最近割と3月がちょっとね、
はい、
ほとんど終わってしまう場合があって、逆に3月はちょっと楽になる場合が、
あ、そうなんですか。
ありますね。
なんか以前はね、ゴールデンウィークぐらいまで年末が続いてるとかね、そうそう、おっしゃってましたけど。3月
90日とかありました
。そうそうそう。
はい、はい、この番組は町創生研究所の協力でお送りします。はい、今日はですね、はい、今年から始めたその時に読んでいる本をいろいろ喋るという、はいはい、大胆な取り組み、勝手に解釈みたいな、ね、勝手に解釈していいの、はい、みたいな感じですね。
あの読み手の自由
ですよね。今日はね、ワークシフトっていう、
ワークシフト、
タイトルの副題がねちょっとどうだかと思うんですけどね、孤独と貧困から自由になる働き方の未来図2025なんですよ。まあ、もうちょっとまだ25だからあるんですけど、
はい、
これがリンダ・グラットンというロンドンのビジネススクールの教授で、
はい、
なんと今後10年で未来に最もインパクトを与えるビジネス理論家と言われて、それからタイムズ誌とかでも取り上げ、はい、なんで100人とかありますね、はいはい、あれに取り上げられて、はい、すごい方らしい。
なんかすごい分厚そうですね。
僕ね、僕は結構単行本買うの好きなんですよ。
もう読み終わったんですか？
これね、これもちょっと前に読んでたんです、
はい、
でまたこれ本棚見てるとあって、ちょっと見ようかなと思って、
はい、
タイトルの副題の終わりにはもっと明るい話なんですけどね。
あ、そうなんですか。
で前書きというか最初に書いてあるんですけど、この人の多分息子さんがいて、
はい、
多分20歳前後やと思うんですよ、
はい、
その子らに何か言いたいみたいな、ちょっとこう、
あ、
これからについて、
はい、
どう働いていくのかっていう。
あ、そうなんですか。なんか若い人向け、
あ、そうそう、もうこれね完全に若い人向けだと思いますよ。もう私らもう無理違うみたいな。
あ、そうなんですか。
まあそんな言うたらいかんけどね、
なんか貧困、
僕も若い気でいるから。
そう、
ね、そうそう、貧困とか言うのと
ちょっ
とね、貧
困の老後を避けるためにっていう、そういうもんじゃないわけなんですね。そうそう、
もっとねすごい前向きな2025年にどう生き抜くかみたいな、
なるほど、
世界を、
はい、
で働き方をシフトするっていうのが3つ書いてあるんですよ、
はいはい、3つ、
で1つ目は、はい、ゼネラリストから連続スペシャリストへって書いてある。
連続スペシャリスト、
これがちょっとよく分かりにくいんですよね。
いやでもそこが一番知りたいところですね。
ゼネラリストはどっちかというと、なんていうのかな、行政マンなんか割とそれの感じですよね。特に行政職の方、
はい、
で特に日本は2年とか3年で動くじゃないですか、
そうですね、
だからあまり深掘りできないんですよ、
ま
あ、同じとこをぐるぐる回る人いるからね、はい、割といける、ただ技術系の人は割と深掘りできると思う、あんまりそういう移動ないから、
はい、
でもこれまたヨーロッパ話するけど、ヨーロッパだと同じ部署にずっといるんですよ。
あ、そうなんですか。
普通に20年とか
同じその行政の、
はい、
あ、そうなんですか。
だから成功させようという気持ちがね、違う、目の色が違う。
あ、
誰かに渡すなんてないんだもん、自分がずっとやり続けて、もうすっごい苦労してますよ目が。
あ、 そうなんですね、
それは何人にもあって分かった。
うん、
でなんでそんなに早く変わるのとかって逆に聞かれたんですよ。できる、そんなんでできるんかみたいな、ということなんで、だからそれよりもまあスペシャリスト、 はい、ということで僕も前からこれ割と言ってて、うん、あの一つのことはとことん突き詰めてしまうと後も何最初深掘りをどんどんやっていって、はい、その後横にずっとやっていくとその隣のやつもまた 深掘りが割とできやすい、
うんうん、あだから考え、
うん、そういう感じかなと今思ってるんだけど
もぐらがちって深くずっとこう掘って横へずっと行って深いとこずっとちゃんと知ってるよみたいな感じですか。
でそれをやると未来にあの、うん、何かできるねっていうのが分かる相手に。
あ
何でもできますじゃなくて、
うん、
何でもできますって逆に言うと何でもできませんに近くなっちゃうから、うん、
はい、
うん、でも国分さんのような弁護士さんはどっちかというともともとスペシャリストに近
い。いやどうなんでしょう、あの個人差が、個人差が大きいかなとかどんな意識を持ってその仕事をやるかっていうことを、う
ん、結構ね、分野もあるんですよね、
うん、ありますね。なんかあの本当に、ね、スペシャルなところをずっとやってる人
と、
でもまあ、ね、あの日本だと割とこうどんな相談来ても受けれるようってこう広い知識持っとかないとっていうところの方に意識がやっぱりいっちゃうかなっていう気はします。
案件ごとにだんだん深くなる
ね。あ、それはそうです、うん、
でもそれすごい短時間でやらないといけないから、
うん、そうですね、あの本当にもう同じパターンの相談でもその人それぞれで、ね、
違うし
ポイントが全然違ったりはします ね、確かに、うん、でもそういう意識を持ってやれればモグラのような意識を持ってやれればいいですね。
でもなんかすごい技術的とかねなんか専門的になっているとどうしてはるのかなっていつもね、
うん、だからもうその時に
専門家に聞きに行って、
うん、あそれはあります。専門家には聞きに行きますね。だからオケやってると、うん、やっぱそういう人と知り合う機会も増えるからあ、 のいいね、ありがたいなと思いますけどね、
はい、いいですねそこね、うん、そこちょっと次の話につながるけどね、
うん、あ、そうなんですか、
はい、じゃあちょっとここで音楽をお願いします。はい、その先ほどの曲ね、はい、あのラヴェルのラヴァルスの途中からでしたけど、はい、いい曲ですねこれ
ね、素敵ですね、
うん、いい曲です。難しいけど、
うん、
難曲ですよね。はい、で先ほどの、ね、ワークシフトの話ですけど、はい、2つ目 のシフトっていうのがあって、
はい、
これがあのネットワークなんですよ、
うん、
先ほどの話でね、
うん、
そのネットワークというのがなかなか面白くて、
はい、
まあ、タイトルはね孤独な競争から協力して起こすイノベーションって書いてあるんですけど、うん、これがね割と面白くて、いわゆるその仕事を、
はい、
かなり先ほどの専門的な話もあるからそちらでやる頑張ってやるネットワークというのも必要だけど、はい、うん、全然関係のないバラエティに飛んだ人のネットワークもいるとかね、うん、それがストレスを和らげると、
あ、なるほど、
ね、という話とか、それからもう一つは、はい、あの打算のない友人関係とかなんかそういうのもやっぱりいて、うん、そういうネットワークがいるんじゃないかっていうのを書いて、うん、実践してるんじゃないですか。
うん、できてるかな、どうだろう。
オーケストラとか割とそういうとこが、うん、まあ、ある程度あるね。
そうですね、
だんだんやりすぎるとちょっとややこしくなるけど、
うん、ねえ、うん、でも実現しようと思ったらできそうな環境ですよね。そうそうそう、確かに。
そうそうそう、うん、だからそのプロ集団のネットワークももちろんいるけども、うん、ね、例えば同業他社とかさ、
あ、はい、
うん、本当はいるんですよね、うん、なかなかやらないんですけど、
うん
うん、多分きっとすぐアイデアいっぱい出てきて、
うん、ね、
で仕事でも異業種でやるの場合もあるし、
うん、
でもそこら辺まではまだなんとなくね、いろいろ関係性がいろいろあるから、そうそう、
やっぱ仕事の半分の話で、そのこと
全然関係ないやつね、
はい、うん、なんかオケやってるとも全く違う話、そうそう
そ
う、
学生からね、医者からね、うん、学校の先生からいろんな人してね、うん、遅れた人は怒られたりとか、うん、いう感じでしょ。やっぱああいう感覚は割と重要ですよね。
そうですね、でストレス解消には確かになってますね、うん、本当に。
あ、そうかもしれ
ん
ね、
うん、なんかこう自分の凝り固まってる考え方が、あ、これだけじゃないんだっていうふうに思えて、ふってこうちょっと遠くからこう見れたりとか、
あ、だからあれかな、
しますね、
オーケストラそのアマチュアでやってるような人はなかなか仕事がめちゃくちゃ忙しくてもあまりストレスがなかったりして、
うん、
そこで抜けてたりして、
うん、かなり抜けてるかな音になってこう、ね、だいぶ発散してるのかなとか思います。
金管とか特にバーッと吹いてるし、
うん、
あれはストレス発散になるんじゃないですか、
うん、木管楽器も結構
木管になりますかね、
なりますかね、なんか、
うん、
私は割とストレス発散になったかなって、うん、
でもあまりね、
はい、
前その田舎の方のオケで言われたけど、なんか木管 って吹いてってもなんか聞こえませんよねとか言って、金管に消されてとか言われて、確かにそういうとこあるなとか言って、
ね、うん、まあね、お互いにそれをね、音楽作ろうっていう気持ちでこうやれると、そうそう、
本当は勝手にやったらいけないんだけど、
そうそうそう、全体の中でどんなもんかなって思ってね、そうそうそう、吹ければいいんですけど、ね、
まあでもそれは仕事で思うようなこととは全然違う、うん、頭の使い方とか気の使い方やから、
はい、
まあストレス解消には大きな効果があるやろね、うんうんうん、解消というか、まあ、それを和らげる、なんだろうな、うん、
なんか、ね、うん、単に解消っていうのじゃない、
ちょっと違うね、
でももうちょっと深い、そのほんとつながりを作ろうよとか、あの人はどんなこと考えてやってるのかなとか、うん、
まあ、例によって飲み会が大事だったりしてね、
まあ、そこに落ち着きますか、うん、じゃあ2つ目は結構、ねね、いい感じでクリアできつつあるかな、
で、ね、うん、で3つ目っていうのが割と面白くて、
はい、
まあ、未来の世界で幸福な働き方を実現、まあ、実践するためにということなんですよね、
はいはい、
何かというとこれがあの社会貢献とか、
うん、
その自分のことばっかりということでなくて、うん、っていうことが結構書いてあるんですよ、うん、やっぱりそこは割とどうでしょうかね、うん、あの震災とかで割とちょっとボランティアとか出てきてる詳細に、若い人たちがああいうことも重要かなと、
うん、
でとにかく大量消費社会からもう外れというか、そこから脱出するというか、うんうん、ね、
うん、
割と確かに書いてあることはすごく重要なことが書いてあるんですよ、
そうですね、うん、全部実践できると、
ただ最後にこれは全部実践するのは非常に難しい、
目標は高く、
そうそう、目標高い方がいいからね、うん、はい、今日はそういうちょっと真面目な話でしたけど、はい、次回は、来月の第2日曜のお昼です。ぜひお聞きください、パーソナリティは坂井宏夢でした。
アシスタントの国分太鼓でした。この番組は町創生研究所の協力でお送りいたしました。